2023年11月6日月曜日、時刻は午前8時36分を過ぎたところです。さて、モンテーニュですね、荒木先生のモンテーニュ第6章探索のスタイルに入ってまして、その妙に気になる表現、モンテーニュにはなんか私にはわからないとかっていうねそれはどこかで分かってるけれども、それをこうなんて言うんですかね、広く世界に問うときに分かってるけれども分からない何かと語ってるのだろうというふうなことを荒木先生書かれてまして、でこの6章の探索のスタイル、その次の込み出しが不透明な対象へ向かってということになってますね。荒木先生の文章ですね、こうなってます。まあ、これはというのはそのわからないとかってい う, ような表現ということですね。不透明な対象へ向かって、これはさらに徹底して対象化され、彼はその方向へ向かってはっきり視線を据えているということで、モンテーニュ曰く、人の取り扱う対象の中には秘められたはっきり見抜けない部分があり、とりわけ人間の本性の中には訴えかけてこない、表立たない、場合によってはその持ち主にさえ気づかれていないさまざまな性質がある。そしてそれらのものがたまたま起こる偶発的な状況によって姿を現し目覚めるのだ。エッセイ第3巻第2章、後悔についてより。もう一度読みましょうかねモンテーニュ曰く、人の扱う対象の中には秘められたはっきり見抜けない部分があり、とりわけ人間の本性の中には訴えかけてこない、表立たない、場合によってはその持ち主にさえ気づかれていないさまざまな性質がある。そしてそれらのものがたまたま起こる偶発的な状況によって姿を現し目覚めるのだ。エッセイ第3巻第2章後悔についてより。とこれを受けて荒木先生の文章、否定的な形容を連ねた後に現れる肯定表現の効果が素晴らしい。また同様の次のような言い方があるということで、モンテーニュ曰く、我々の精神の歩みのようなあちこちさまよい歩く足取りをたどり、その内面のひだの不透明な奥深い箇所にまで入り込み、その揺れ動きのあれほど数多くの細かい表情を選び出し定着することは思ったよりずっと骨の折れる仕事だ。これはしかし新しい並外れた楽しみで、我々を世間の普通の職務から、そう最も尊重されている職務からも引き下がらせるものなのだ。もう何年も私は自分だけを自分の思考の目標にし、 私だけを検討し研究している。エセー第2巻第6章習慣についてより。いいです、いいですね。というかもう一度モンテーニュ曰く、我々の精神の歩みのようなあちこちさまよい歩く足取りをたどり、その内面のひだの不透明な奥深い箇所にまで入り込み、その揺れ動きのあれほど数多くの細かい表情を選び出し定着することは、思ったよりずっと骨の折れる仕事だ。これはしかし新しい並外れた楽しみで、我々を世間の普通の職務から、そう最も尊重されている職務からも引き下がらせるものなのだ。もう何年も私は自分だけを自分の思考の目標にし、私だけを検討し研究している。エセー第2巻第6章習慣についてより。すごいですね。その内面の精神の、ね、内面のひだの不透明な奥深い箇所にまで入り込み、その揺れ動きのあれほど数多くの細かい表情を選び出し定着することは、思ったよりずっと骨の折れる仕事だ。確かに。しかしということですね。これはしかし新しい並外れた楽しみ、新しい並外れた楽しみで、ねえ、すごい職務からも引き下がらせるものがある。いかにですから。いや、なんか本当にモンテーニュー、そして中井先生、なんかこう知的にっていうよりもこう感覚的に、親しみというか近いものも不遜ながらいつも言ってますが、不遜ながらなんかそれを感じられるっていうのは、これは一番ひょっとしたらね、え、なんていうんですかね、まあ本当の友というか、親しい友というよりももっと真の友というか、なんかそういう人を直接は知らないけれども出会うことができたっていうのは、これは本当に幸せなことじゃないかなと思いますね。人間そんなに簡単に分かるものではないですよね。なんかそう分かる分かるっていうことは分かってないということとそう軽々しく受け止めるものはっていうか承諾するものはっていう老子の言葉にもありましたけれども、ですから、まあ、分からない、本当に分かり合えない、でもどこかで通じる、それは多分感覚的だ、多分そこが近いものを感じた時にやっぱりもうそれだけでいいというかそういう人に出会った、そのまあそれが一人だけであっても、一人出会えたことそのものが結構やっぱり 奇跡的なことかも分からへんなということはちょっと思ったりするんですけれども、まあそんなこんなモンテーニュ、まだこの込み出しですね、不透明な塔を対象へ向かってというふうなことは続きますといったところで、時刻が8時46分7分になるところです。以上です。